古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は美山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週から太宰府の特別史跡水木跡へ入ってきました。水木西門から歩いて10分ほどの高台にあります水木夢広場から歩き始めました。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。一緒に歩くのはこの番組の津川ディレクターです。夢広場から木立の中へ入っていきますと散策路が続いています。
ここは散策路、まあ、散歩道ですね。わー、素晴らしいですね。ここはね、木立が左右に広がってまして、幅がそうですね 5,6 メーターぐらいの散歩道になってますね。
ちょうどあの木々に囲まれてまして落ち着いた中をですね散策いただきますので、こう水木の歴史的な見学だけではなくて、こう森林浴といいますか、こう自然的なところの散策にも本当にうってつけなスポットになっています。
いいですね。
でこちらこう歩きながらですね、本当にあの木立の中を自然の中をのんびりと歩いていくんですけれども、あの各所にあの水木についての解説板なんかもですね設置されてますので、はい、もう夢広場から100メートルほど進んでいくとすぐまた一つご紹介の看板なんかもありますので、こういったところを見ていただきながらですね、はい、いただくと、こう例えば最初に、夢広場出発しますと、こういう自然のご紹介もありますので、ちょうどこの木立の中にどういった植物があったりとか野鳥が見れるか、はい、まあ、そういったところもですねあの、はい、解説版でありますので、ぜひそういったものを楽しみながら。
そうですね、
はい、
散策路をしばらく歩きますと散策路へ出ました。
で水木夢広場から津川さんと一緒にだいたい200メートルから300メートルほど歩いてきました。はい、で木立の中歩いてきますと、実はですねまっすぐ続く道と右に分かれる道、こう分岐路に差し掛かっております。で実はこちらですね、あのどちらを進んでも水木の西門跡にたどり着くんですけども、右側に曲がっていただきますと、西門跡の内側太宰府市側の方に、でこのまま道なりに進んでいただきますと、西門の北側大野城市側の方に出るわけなんですね。で実はですね、ご紹介したいポイントが実は両方にありまして、まずは道なりにまっすぐ進んでみまして、西門の北側の方、大野城市さんのスポットをご紹介して、で後ほどまたここまで戻って今度は太宰府側にも行ってみたいなと思いますので、じゃあまずはすいません、あのまっすぐ道なり進んで北側のスポットをご紹介していきたいと思います。
普通に歩かないという感じですよね。深掘りするには右へ行き左へ行きしなければいけないという。
しながらご紹介していきたいと思います。
ではまず左の方の道をですね辿っていきます。ちょっと坂道になっておりますが、坂道を登っていきます。登ってきましたら、ここはまだ道は続くんですね。
実はこう今津川さんと一緒に階段を、あの上がってきまして、ちょっと高台の開けたところに到着したんですけども、実はこの高台ではですね建物跡が見つかっているわけなんでございます。でこちらですね、2003年にですね発掘調査が行われまして、実はこの高くなっているところ、自然の丘陵地帯なんですけども、こちらの方であの建物跡、
そうですか。
でこちらあの礎石などを使わずに地面にそのまま穴を掘りまして建物を建てる、掘ったて柱の建物跡が見つかっているんですけれども、南北2軒東西1軒でですね、大体 5.4 メートル×3メートルぐらいの幅の建物の跡が見つかっております。でこちらですね、 最初にご紹介しましたように水木というのはやはり防衛施設でございますので、はい、やはり福岡側ですね、博多側から北側から来る敵を防ぐための施設ですので、まあ、そのためにもやはりこう敵を見つけるというか敵の行動を監視する、はい、矢倉台、まあ、こちらでは防牢の跡ではないかと言われているのが実はこの高台から見つかっているわけです。でちょうどやはり高く階段も登ってきました。ちょっと小高くなってますので、はい、まあ、ここに少し矢倉台といいますか少しですね見晴らしの効くような建物を建てればおそらく、現在はですね、はい、住居などまた樹木が生い茂ってますけども、はい、まあ、1350年前、辺り一面は見渡せるような場所でして、
そうですよね、
はい、おそらくここでまあここが一つ敵がですね北側からの方の敵を監視するような役目を持った、はい、そういったものがあった場所なんじゃないかなと言われている場所でございます。
昔防牢があったところって大体のろしがあったりしますよね、うん、ひょっとしたらのろし台があったかも分かりませんね。
そうです、
こういうところにね、
はい、
見晴らしがいいですよね。
ちょうどやはり高台になってですね、
はい、
見晴らしくて、まあ、なかなかまだ研究これからですけども、一つそういった防牢じゃないかと考えるような建物が出ている場所でございます。でこの高台に来ていただきますと、はい、目の前の方です、今水の方は少なくなってますけども、はい、池が実は広がっておりまして、
池がですか、
ちょっと今回ですね、草木が生い茂ってますので、なかなかあれですか、こちらとこちら側にですね広く広がっております。
あ、池が、あ、本当、ここから50メーターかもうちょっとあるかな、下の方に池がね、
はい、
広がってるのが分かりますね。
ちょっとこの高台に面しまして2つありまして、小さい方が松尾池と呼ばれている池でして、
はい、
でこの散策路沿いにありました大きな池の方が新池と呼ばれているような池がありまして、ちょうど2つ池がございます、
はい、
でこの場所にかつてありましたのが止水園という施設がこの池のほとりにですね建てられていたわけでございます。
そうですか、
はい、
こんないいところに
やはり1350年前はもう防衛施設でございましたけども、やはりですね1000年以上経ちまして、まあ、昭和に入りますと、まあ、風光明媚な自然あふれる豊かな場所ということ で、でこちら実は昭和の初期にですね、
はい、
実は柳川藩の重臣で由布氏という一族がいらっしゃったんですけども、はい、まあ、その方のご子孫さんが、実はこちらの方に別荘を建てられまして、でその別荘の名前が、その方の記号というか号といいますか、
はいはいはい、
文学の時の号の名前を取って止水園ということ で、実は水木のそばに広がっていた保養施設、それが止水園だったわけなんですね。
そうですか、
はい、
止水園、
はいはい、で看板にもありまして、まあ、当時ですね大々的にこう絵はがきなどでも紹介をされてまして、実は遠方博多からだったりですねいろんな各地から訪れる人が多かったそう で、はい、でまさにですね四季折々に桜なんかの木も植えられまして、まあ、花見などもされましたし、この池にですね船を浮かべて船遊びなんかも、
風流です、
ね、風流です。でなんか、鯉なども釣る鯉釣りなんかも楽しめたという記録が残っているそうで、いやだから今私たちはこう史跡として見てますけども、およそ100年前ですかね、はい、昭和の方たちは一大こう風光明媚な自然地だったわけなんですね。
あ、そうですか、
はい、で昭和の初期からまあここに止水園という建物があって大変にぎわいまして、はい、まあ、その保養地として別荘地としてはですね戦前、まあ、昭和の10年代の後半まで あったそうなんですね。でその後はやはり戦争が激化してまいりますので、はいはい、まあ、この辺りはその日本軍の駐留地になったりですね、防空壕なんかも掘られたというのを地元の方がおっしゃっておられます。
あ、そうですか、
はい、で戦後になりますと、まあ、そういう建物がありましたので、はい、一時期は博多の方に米軍の方が駐留されましたので、そういう方たちがこう来られて、まあ、ダンスホールなんかとして、はい、米軍のダンスホールなんかとしてもなんか使われていたということがあるそうなんです。
はい、いいところにアメリカ軍は目をつけましたね。
はい、でもそういったかつてあった場所ということ でこの出演につきましてはこの地元のボランティアさんたちであったり、あるいは大野城市の市役所の方でですね、はい、きちっと報告書が一冊まとまってますの
です、
はい、ぜひどんなところだったかなって気になる方はぜひその報告書の方もご覧になっていただければと思います。
そうですね、気になりますね。ちょっとねダンスホールもあったっていう社交場じゃないですか。
いや素敵な場所だったですね。もうまさに1350年前の歴史が残る場所で、もう自然あふれる場所ということで、はい、もう大変こういい場所だったんだろうなと思います、
なんかそういうものの歴史を感じるところですね、ここはね。ちょっと小高い丘の上に、あって昔防牢があったという、 大変見晴らしが良かったんじゃないかと思いますが、現在は林に囲まれてですね、あんまり遠くの方は見えません、でもなかなかいい素晴らしいところですね、
はい、でこちらまで行きますと、あとはですね、実は西門には、はい、下っていきますと100メーター、200メーターで着くんですけれども、
西門へね、
まあ、南側の太宰府市側もちょっとスポットをご紹介したいと思いますので、はいはい、一旦先ほどの分岐点まで戻りまして、はいはい、南の方に、西門の南側の方に回っていきたいと思います、
はい、では一旦先ほどの分岐点へ戻ります。坂を降りていきます。
止水園は思うという字に水のそのと書きます。なかなか優雅な社交の場だったようです。また先ほどの場所へ戻りました。
分岐点戻ってきました。
はい、はい、先ほど分岐点の方左に進んで、大野城市の方見に行きました。今度は戻ってまいりました。今度右手側にですね、はい、太宰府市側の方に少し進んでまいりたいと思います。
はい、分岐点から先ほどの止水園があった場所、望楼があったというところまでは、わずかまあ100メーターぐらい登ったところぐらいですね。また元へ戻ってきまして、逆の方向、右の方へ歩いていきます。看板が出てきました。水木の自然地形利用というふうに書いた解説ですね。
はい、先ほどの分岐からですね、太宰府市の方に曲がってまいりましたけれども、先ほど最初の方にですね、大抵を築きて水を蓄えしむ、名付けて水木というということで、はい、まあ、日本書紀に水を蓄えたということが書いてあるんですけれども、はい、まさに水木の方は最初にご紹介しましたように、外側そしてまあ内側両方に堀があったんじゃないかなと、はい、まあ、まだまだ研究途中なんですけども考えられているところでございます。でちょうどですね、この散策道を右に曲がりまして、こう歩いてきましたけども、この一帯がですね、はい、太宰府市さんが整備される際に、まあ、調査を行いまして、で実は、この調査を行いましたところ、こう自然地形、まあ、特にですね、水のこう流れるこう関係が少し見えてきたという場所 でそこにまあこういうふうに看板が設置されているわけでございます。
はい、
やはり水木に、まあ、水を蓄えるということですので、まあ中央にちょうど三笠川が流れてますけれども、はい、東西の地形というのは三笠川の水位より高いので、三笠川の水をこう引き上げるというのはなかなか難しいというところがありますね。でそのため、まあ、先ほど池のお話なんかもしましたけども、まあ、周辺からですね、流れてくる水をうまくこう水木の水に、はい、使っていたんだろうということが考えられております。
なるほど。それで先ほどもね、松尾池っていうのが下にありまして、それから新池っていうのもありましたよね。この辺池が3つぐらいありますよね。
そうですね。
そういう池も利用したんですか。
おそらく、まあ、ため池自体はまあ後世のものかもしれないんですけども、まあ、ここに水が集まるということはですね、ため池を作るということは水が集まらないとできませんの で、でこの場所をですね、太宰府さんが調査されましたら、およそですね、まあ、今見えてます地表面から2メートル下にですね、はい、まあ、そういったところ谷底が確認されたと。でそれに向かってやはりですね、周囲から水が流れ込んできているというのが確認されたそうなんですね。
ちょうどここが谷みたいになってますよね。ちょっと低くなってますよね。
そうですね、散策路のこう、そばはですね、ガクッと落ち込んでますけども、はい、まあ、こういう形でこう自然の地形も利用してですね、で周囲から流れていく水をうまくこう水木の堀の方に導いていたということが分かる場所になっております。
なるほど。
何でしょう、1350年前の技術ってなかなかこう未熟だったんじゃないかって思いがちなんですけども、実はもうこの当時の技術っていうのはですね、後で水木の本体のこう築造技術もご紹介しますけども、もうまさに1350年も非常に優れた土木技術というのが存在していまして、でまさにこういう水の流れ方もですね、やはりこう綿密に計算してうまくこう流れ込むように、まあ当時の人々がこう考えて建設していたというのが分かる場所ですので、ちょっとそういうところも見ながらですね、はい、ぜひ水木跡を散策いただければなと思います。
はい、分かりました。
水に関する看板を通り過ぎてなおも歩きます。
さて水の看板のところ過ぎまして、少しもう100メートル進んだぐらいですかね、はい、でちょうどこの字型にぐるっと左の方にゆるくカーブするんですけども、 ね、はい、そのカーブの途中にこう何やらですね、古い階段があ
るん
です
ね。
こちら階段のそばに地元の方がですね、建設された案内板があるんですけども、こちらですね、水金跡とかで水上院跡と呼ぶものなんですね。 でこれ何かと言いますと、実はですね、あのかつて昭和の頃にありましたお寺の跡なんですね。
あ、はい、お寺の跡ですか、
はい、で今あの階段の方が残ってますけども、実はこの階段を上がったところに実は1924年にですね、建てられたお寺がございました、でそのお寺を建てたのがですね、日蓮宗でありました高鍋日東という僧侶なんですけども、まあ、やはりあの時代戦前ですので、やはりこうアジアへ向けてこうやはりですね進出するという考え方が大変大きく広まってた時代でございますので、この高鍋日東という方もですね、まあ当時の主義として大アジア主義思想とい こう大変あの大きなこう考え方をお持ちで、モンゴルなどで布教活動されたそうなんですけども、まあ、当時なかなかまあ戦時色が強い時期でもございましたので、まあこういった場所にですね、まあ、水木最初にお話ししましたように、まあ、アジアとの、まあ、唐とか新羅に対しての国防施設ということで、大変、まあ、アジアと深く関係する国防の史跡ということでして、まあ、そういうところで高鍋日東さんここに寺院を建てまして、まあ、まさにこうアジアへ向けて布教活動、まあ、国威発揚活動をやっていたお寺の跡ということでございまして、まあ、残念ながら戦後間もなくその高鍋日東さんが亡くなられまして、はい、まあ、お寺の方もその後閉院して亡くなってしまったということで、まあ、現在は水上院跡ということで、まあ、跡になっているわけなんですけれども、先ほど出演のお話もしましたけど、もともとはやはりあの国防の一大防衛施設でしたけども、まあ、時代が変わるにつれて保養施設であったり、あるいはまあこういったこう振興活動の場にもなったりということで、まあ、水木といいましても1300年の歴史の中で非常にさまざまな側面があるということで、少しそういった場所というのもご存知いただければなと思います。
あ、そうですか。ここから階段が続いているんですが、およそ30段ぐらいありますね。その階段の上に水上院というお寺があったということですね、はい、水上院跡と看板が出てますけども、今は建物も何もなくなってしまって何もないということです。はい、そういうところもあるんですね。
いろんな方がそれぞれの思いで使われているというのが、もう保養地だったり寺院もあるということ で、
そうですね、
はい、そういったこういろんな長い歴史の側面も知っていただければなと。
いや、面白いですね娯楽施設があったりお寺があったりと、
もういろいろなものを含めた、
利用の仕方をね、いろいろ考えていらっしゃるんですね、昔の人は。
津川さんと、水の跡を確認しながら、そして水上院の跡を見ながらやってきました。まあ、家が建ちまして道もですね、アスファルト舗装に変わったんですけども、実はこの辺り左手にですね、水木がずっと続いてるんですけども、はいはいはい、実はですね、今まで津川さんと歩いてきた水木跡というのは基本的にですね、元の地形、自然の地形を利用した場所でございました。そしてこの家が建ち並ぶちょうど曲がってきましたが、この辺りからですね、ちょうど自然の地形が終わりまして、はい、この先から人の手、いわゆる人工で作った土塁へと切り替わっていく、大体およそこの辺りから切り替わっていくそうなんですね。
そうですか。はい、この辺の土塁は高いですよね。20メーターはありますよね。
そうですね、
高さがですね、
木があるのでそう見えます、あの土で作った部分というのは、まあ、大体
もっと低い、
地表面から大体10メートル前後ぐらい、
10メートルぐらいでしょうね。はい、その土塁の上に大きな木が生い茂っておりますね。
はい、ですのでこう今はですね、自然の地形も人工で作った部分 もう一体化してですね、もう一体化して自然に溶け込んでますけども、実はちょうど1350年前はうまく地形を利用してなるべくこう労力を短縮したいものですから、
あ、なるほど、
はい、いいところまでは自然の地形を使って、でその先をこ うまく人の手で作っていってこうつなげていくという作業でして、この辺りからは人の手が入った、
人の手がかなり入っているという感じですね。はい、そういう土塁が左側にずっと続いています。
まあ、本来であればですね、1350年前に作った時はもう土で作ってますので、木は一切生えてなかったわけなんですけど、やはり1350年という歴史は長い時間でございますので、今だと本当に土の土塁ですっていうよりもですね、もう木々で覆われた森が林が続いているという方が皆さんイメージはしやすいのかなと思うんですけれども、まあ今後はやはりあの大きくなりすぎますと、この史跡にですね、水木本体に悪影響を与えますので、はい、まあ、大野城主さん、太宰府さんの方で少しずつなるべく伐採をして、あの史跡を傷めないように整備を行っていこうということですので、はい、まあ、ちょっとずつ見晴らしといいますか、はい、こう水木の本体の姿が見えやすくはなってくるかなと思います。
はい、そういう土塁の跡を歩いてます。土塁のすぐ右側を歩いてますが、まもなく、これは西門の出口に出るような感じがしますね。 これは西門から出てきた道路ですね。
はい、ちょうど歩いてきた道が T 字路で突き当たったところ、それがですね、水木の西門跡になっております。はい、でちょうど大野城志川さんの方に看板がありますので、それを見ながらちょっと、はい、ご紹介させていただきたいと思います。はい、
ちょうど西門から来た道に、ぶつかったところで、左側へちょっと歩いていってます。西門の方ですね。
ちょうどこの部分狭くなってますね。乗用車 1.5 台分ぐらいでしょうか。利用するには厳しいですが、これが当時の昔の幅そのままですね、はい、残っている場所ですので、東門の方はちょっと広くなってしまって面影がわからないんですが、西門の方はですね、はい、その面影が残っている場所になっております。はい、
ここに特別史跡、水木跡という看板も出てます。
太宰府夢広場から木立の中の散策路を歩いて水木西門へ出ました。この続きは来週お送りいたします。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さん、そして一緒に歩いたのはこの番組の津川ディレクターでした。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は美味しいものをご紹介しようと思います。
はい、何でしょう。
福津市にあります餃子の山八。だいたい寒くなってくると宮間市のセロリを作った美味しいセロリ餃子、
ね、セロリ餃子ですね。
餃子出てくるんで、出てるかなと思って本店に行ってみたらですね、もっとびっくりするワードが、優しい餃子がデビューしてたんです。
優しい餃子ですか。
はい、
どう優しいんでしょう。
のぼりが優しい餃子って書いてあったんで、やっぱ気になりましてね、何がどう優しいのか餃子の山八社長の藤本太一さんに聞きました。
野菜だけを使用したお肉を使ってない餃子になです。
優しいんですか。
優しさで包まれています。素材自体も優しいです。
なんです。
肉を使ってない餃子、
ちょっと想像できないでしょう。今日持ってまいりました。普通に焼いても美味しいけど、スープ餃子にするといいよとおっしゃったので、山八の極み出汁というパックに入ってる、もうね、誰でも美味しいお出汁が取れるやつに入れてみました。
うん、優しい。
あ、やっぱり
ふんわり柔らかい皮の中に、なんですかね、これ複雑な食感が複数いくつかこう歯触りがあって、野菜の香り、あ、これは複雑な味。
なかなかいい味出てくるでしょう。うん、いや本当に
しっかりしてますね、味もね。
そうなんですよ。うん、野菜だけだと頼りないのかなと思ったら、そうでもなくて、中に入ってるのはですね、キャベツでしょ、うん、人参、玉ねぎ、ニラ、ネギ、
ニラ、ネギ、
生姜、
生姜、
そしてニンニク。
ああ、なるほど。そのあたりでね、味にこう広がりというか深みがあるわけですね。
甘みがね、すごい口の中にも出てくるんですよね。これ美味しいなと思ったんですが、いいですね、素朴な疑問が出てきません？餃子って肉なしで作るのかなりチャレンジングじゃないかなと思ったんです。
そう思いました。
でしょう。うん、藤本社長に聞きました。
つなぎがやっぱりいるんで、それはこんにゃくで、こんにゃくペーストで、はい、
めちゃめちゃヘルシーじゃないですか。
めちゃくちゃヘルシーですね。
ああ、そう、こんにゃくをつなぎに。
そうなんです。だから全然肉成分がないので、お肉食べられない人、体に合わない人もそうですし、うん、そのベジタリアンとかビーガンの方にも安心して食べてもらえるという。
なるほどね。
今再び坂田さん、
いやいや、止まらないんですよこれ。いや、喋っててください。
中を確認してますけどね。とにかくその焼いても揚げても美味しいんですけど、好み次第で本当に焼いてもこうタレつけて食べても美味しいですし、まあ、一番はこうやってスープ風お鍋に入れたり、お出汁と一緒にいただくのがいいよっておっしゃるんです。いや、止まらなくなるんですけどね。で、ぜひこの優しい餃子、優しいのやさはですね、野菜と書いてやさと読ませてるんです。
なるほど。
ダブルミーニング、ネーミングにミーニング、うんうん、意味両方かけてるんですよっておっしゃるんですね。この優しさもいっぱいなんですが、同時に実はおなじみの黒豚餃子がリニューアルしてて、こっちは肉が粗挽きになって、ニンニクを増やして、この優しい餃子と両極端になるように、新しいラインナップが揃っててワクワクします。 そして私の当初の目的、深山のセロリ餃子なんですけれども、今年4年目になりますね、スタートしました。このあと5月まで作られる予定なんですが、やっぱりね、季節限定餃子の中でもかなり売れ行きがよくって、女性ファンが多いんだそうですよ。でもほら、セロリって結構香りきついので、工場の中大変なことにならないのかな。もともと藤本社長はセロリが苦手な人だったんですよね。そうでしたよね。聞いたらこんな答えが返ってきました。
深山のやつはあんまりないじゃないですか。美味しいですもんね。その癖がないっていうか。
ついに言えるようになりましたね。
はい。
そこまで。
そうそうそう。あの、あれが僕苦手やったんですよ。あの、セロリのあの独特の香りっていうか、あんまりないっていうかですね。
そうなんです。すごい。セロリを克服したい人にもぜひおすすめしたい深山のセロリ餃子。山八の各お店だけじゃなくて、道の駅深山、それから JA 南筑後の直売所愛妻館でも買えますので、ぜひ入手してみてください。あとお正月情報なんですけど、宮地岳神社の参道で揚げ豚まんの販売も行いますんで、 お参りなさった後はぜひつまんで食べていただきたいと思います。あとお店、新年は1月5日から開店します。ただ、その間も24時間買える本店とか、あと宗像のモンテオット、鳥栖のモンテオットでも買えますので、正月餃子食べたくなったら24時間営業に走ってください。
いろいろ食べ比べたくなりました。中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は深山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。まもなく令和6年を迎えます。来年もよろしくお願いいたします。ご案内は坂田修大でした。